べてはそこから始まった。話、砂川満。
おはようございます。ちょっと距離ありますけれども、懐かしい皆さんの顔もですね、見ることができてます。今年は8月から、ズームを通してですけれどね、こうして礼拝で語る機会を与えていただいていることを感謝したいと思います。前回、現代の真理の探求というテーマで2回に分けて話させていただきました。今日もですね、また別のテーマで、前回8月に話したときは次回いつになるかわからないけどって言ったんですけれども、今回はですね、また2週間後も話させていただくことになっているので、同じテーマでですね、2回に分けてお話ししたいと考えています。そして現代の真理の探求の学びのですね、最初に語ったことではあるんですけれども、私がこの説教とかですね、聖書研究で、あれ講演とかでですね、常に心がけていること、モットーとしていることが3つありまして、1つは、神の群れにとって、重要かつ必要不可欠であるにもかかわらず、まあ、一般の教会では決して聞かれない、あるいは語られない情報を提供すること。第2に、この聞いてくださっている方々、一人一人にですね、自分で考えて、自分で学ぶ、勉強するように促すこと。第三、現代の真理である第三天使の使命から決して逸脱しないこと。この三つを心がけてですね、今日もお話をしていきたいと思っています。最初に聖句を引用させていただきます。皆さんは開かなくても結構です。なぜなら皆さんの聖書には載っていないから。その箇所というのが詩編77編の13節です。前回も紹介したと思うんですけれども、詩編77編の13節、禁定訳聖書から、訳して紹介しますね。神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。これが、まあ、禁定訳聖書からの御言葉になっています。これ特にですね、口語訳聖書、どの聖書も見たんですけれども、いろんな聖書ですね、新改訳聖書、新共同訳聖書、いろいろ、新世界訳聖書、いろいろ見たんですけれども、このような書き方はどの聖書にもありませんでした。なので、もうみんなで覚えましょうや。もう一回言いますよ。神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。聖女のうち。一緒に言ってみましょうか。3、はい。神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。覚えられるでしょ。ぜひ、頭に入れていただきたいと思います。こういう本見たことありますか？ちゃんと写ってますかね？セブンスデーアドベンチスト、教理の研究となっています。こういう本ですね。表は英語になっててですね、Questions on Doctrine って書いてあるんですけれども、訳すと教理に関する質問 そういう本なんですね。そういう、題の本になっています。もうちょっと言うとですね、この上の方に小さい文字で書かれていて、これかな？うん。セブンスデーアドベンチストが教理に関する質問に答えると訳すことができます。セブンスデーアドベンチストの人がですね、誰か、それ以外の人たちに対してですかね、教理に関する質問に答えてる本だということですね。そのことを踏まえまして、タイトル読めますよね。すべてはそこから始まった。何がどこから始まったんですかね。ヒントとなるのがこの下の副題。わざと黒い文字で読みにくくしてあります。読める人だけ読んでくださいね。何がどこから始まったんでしょうか。見ていきましょう。はじめに証の文、大総統上官からお読みします。それぞれの時代において、その時代に特に適切な現代の真理を伝えるために、神に用いられるものは、すべて反対に合わなければならない。ルターの時代には、現代の真理、すなわち、その時代において、特別重要な真理があった。今日の教会のためにも、現代の真理がある。御心のままに万事を行われる神は、人々を様々な事情のもとにおいて、その時代、また彼らが置かれた状態に応じた特殊な任務をお命じになる。もし彼らが与えられた光を尊重するならば、真理に対する一層明らかな理解が与えられる。しかし、真理は、法王教徒たちが、ルターに反対したように、今日も多数の者の歓迎を受けない。昔と同様に神の言葉の代わりに人間の理論や伝統を受け入れるという同じ傾向がある。この時代の真理を伝える者は初期の改革者たちより歓迎されると期待してはならない。真理と誤謬、キリストとサタンとの間の大総統は、この世界の歴史の終わりまで激しさを増すのである。前回も現代の真理についてお話ししましたけれども、この引用文では、この時代の真理とか、その時代において特別重要な真理とか、述べられていますね。残りの教会に対する現代の真理が何であるかということは前回の学びでやりましたので、皆さん口では少なくとも言うことができると思いますね。いかがでしょうか。進めていきます。英語でリロイ・E・フルームと書かれていますけれども、まあ、この写っている方のお名前ですね。この方は、まあ、皆さんもインターネットで打ち込めばですね、Google で調べることができます。リロイ・フルーム、1890年に生まれて、1974年に83歳で亡くなっています。まあ私たちからすれば、一昔じゃないな。まあ一世代昔の人ですかね。一世代か二世代か。彼に関するウィキペディアの説明があってですね、 セブンスデーアドベンチストの牧師兼歴史家とありました。そして多数の、執筆をしておられてですね、数多くの本を残しておられます。1940年代までセブンス・デ・アドベンチスト教会は他教派からカルト教団とみなされていたそうです。カルトって何かわかりますか？一言で言うと異端的宗教のことです。つまりかつてセブンス・デ・アドベンチスト教会は他教派から異端とみなされていたということですね。1950年代当時、ペンシルベニアカンファランス、セブンス・アドベンチストのペンシルベニアカンファランス、というのがあって、そこの総理であったアンルーという人がいてですね、そのアンルー氏が著名な福音派、バーンハウス氏のラジオ番組を聞いて、感銘を受けたのか、その、アンルーがバーンハウス氏に接触を試みました。それを機に、セブンス・デ・アドベンチストとの、セブンス・デ・アドベンチストと、他教派、あるいは福音派との交流が始まりました。カルト研究の権威者であった、ウォルター・マーティンという人と共に、セブンス・デ・アドベンチスト指導者との話し合いの場がたびたび設けられたそうです。左に映っているのがドナルド・バーンハウス、福音派の人ですね。福音派というときに、覚えていただきたいのは、ほぼ日曜教会、他教派のことを言います。ドナルド・バーンハウス、彼も Google で調べることができます。誰でもですね。バーンハウス、ドナルド・グレイ・バーンハウスはアメリカのキリスト教説教者、牧師、神学者、ラジオの先駆者、そして作家でしたとありました。右側の人がウォルター・マーティン、カルト研究の権威者と当時ですね、認められていた人物です。彼もウィキペディアに載っていてこう書かれていました。ウォルター・ラルストン・マーティンはアメリカのバプテスト、キリスト教の牧師であり、1960年に一般的なキリスト教の弁明と反カルトの弁証の情報センターとして専門化したクリスチャンリサーチインスティテュートを、設立とありました。この写真に写っている二人が福音派の方々で、いわゆる日曜教会の学者さんですね。そして、セブンス・デ・アドベンチスト側の、代表的人物だったのが、神学者の代表だったのが、最初に紹介したリロイ・フルーム。それからもう一人ですね、ロイ・アレン・アンダーソンという神学者もいました。主にこれら4人でですね、2対2でですね、この、教理に関して様々な話し合いが行われました。何度も何度もですね。それがなされたのが1950年代。この話し合いの4つの主要な点、まとめてみました。1つ、人となられた時のキリストの性質について。2つ目、贖罪は十字架で完成したのか。それとも、キリストは天において、贖罪の働きを継続なさったのか。 三つ目、セブンス・デ・アドベンチスト教会におけるエレン・ホワイトの役割とは何か。四つ目、週末における安息日、日曜日、残りの教会の役割とはどういったものか。主にこれら四つの点で話し合いがなされました。今回は、最初の二つですね、に焦点を当てていきたいと思っているんですけれども、二番について簡単に前置きしておくとですね、食材は十字架で完成したというのが福音主義あるいは福音派の人たちの見解です。もともとセブンス・アドベンチストはキリストは天において食材の働きを継続しておられるというのがですね、私たちの教会のまあ立場なんですけれども、どうなっていったんでしょうか。福音派会議の結果、こういうことになりました。フルームとアンダーソン、セブンス・デ・アドベンチスト側の学者さんたちですね、は、食材が十字架で完成したことを認めたっていうんですね。そして、1950年代、何度も何度も話し合いがなされた結果、先ほど最初に紹介した、この本が出版されました。1957年のことでした。私が今手にしている日本語版はですね、その20年後、約20年後、1976年に出版されていますね。このタイトルが示しているように、セブンス・デ・アドベンチストが教理に関する質問にお答えしますよっていう本なんですね。キリストの死は極めて重要であったと聖書と預言の霊、すなわち証の文は教えています。ただし、それは食材の過程のすべてではなく、一部であった。皆さん、この見解、どう思われますか？アーメンですか？異議ありですか？いかがでしょうか？もう一回読みますね。キリストの死は極めて重要であったと聖書の預言の霊は教えている。ただし、それは、キリストの十字架は、食材の過程の一部であった。って言うんですね。実は、この見解に賛同する人、同意する人は、異端なんですよ。他教派の見解によればですけどね。びっくりしました。この見解は、他教派、福音派の人たちから見たら、異端なんです。つまり、他教派からカルト、あるいは異端とみなされないためには、食材が十字架で完成しましたと認めるしかないんですね。そして、当時のセブンス・デ・アドベンチストの神学者の代表は、このことを他教派に対して認めてしまったということなんです。フルームとアンダーソンは食材が十字架で完成したことを認めたっていうんですね。当時のセブンス・デ・アドベンチスト教会において、まあ私も生まれる前なので知る由もないんですけれども、想像も入ってますが、おそらく、公に対してこの点を譲歩した時点では、セブンス・デ・アドベンチスト教会内ではですね、はっきりとこの点は打ち出してないんじゃないかなと思います。しかし、 この教理の研究、教理に関する質問の出版後ですね、この影響がですね、徐々に徐々に長い時間を経て、この教会に、この影響がですね、及んでいってしまったと私は見ております。御言葉に立ち返りましょう。各時代の大総統下巻の222ページから223ページ。天の聖樹における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって欠くことのできないものである。天の聖樹におけるキリストの取りなしは、十字架と同様、不可欠だというんですね。救いの計画にとって。キリストはご自分の死によって開始された働きを、復活後、蘇られた後に、天において完成するために、昇天されたのである。これを見ると、救いの計画の完成は、天において、と考えることができるんじゃないでしょうか。続けます。我々は信仰によって私たちのために先駆けとなって入られた幕の内に入らなければならない。証の海を読めばはっきりわかりますけれども、私たちは信仰によって天の聖女、特に第三天使が示している天の至聖所に信仰によって入るように求められているんですね。そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて我々は食材の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができる。ここで食材、あるいは贖いとも言いますけれども、その食材についてですね、御言葉から考えて考察していきたいと思います。聖書は食材について何と言ってるでしょうか。レビ記4章の27節から31節をここで引用しておりあります。皆さん自分で、スライド見えてますよね。大丈夫ですか。この聖句を、見てですね、考えていただきたいんですけれども、生贄の動物を聖所に連れてきて、そしてその生贄の上に手を置いて、手を置くっていうのは、罪の告白ですよね。そして、その連れてきた生贄の動物を殺した人は誰ですか？前半分見たらわかりますけれども、これは罪を犯した人ですね。罪人のこと。罪を犯した本人が動物を連れてきて、その上に罪を告白して、手を置いて罪を告白し、そして自らの手で生贄を殺しました。命を奪ったんですね。後半部見ればわかりますけれども、そのほふられた生贄が、犠牲の供え物がですね、流した血をですね、祭壇の角に塗って、残りの血を祭壇の下の方に注いだ人は誰ですか？後半部見れば明らかですよね。祭司です。祭司がその流された血を祭壇の角に塗り、そして残りの血を祭壇の元に注いだとありますね。そして最後の部分。こうして祭司が 彼とは誰のことですか？罪人ですよね。罪を犯した人のために贖いをするならば、彼は許されるであろうと書かれています。手引き4章を見るとですね、この祭司が彼、罪人のために贖いをするならば、罪人は許されるであろうと、何度も何度もその文言が出てきます。ぜひご自分で手引き4章見ていただきたいんですけれども、なので、祭壇のところで、まあ、贖い、贖罪がなされたということが、これでわかります。もう一つですね、これも、ただ、口で紹介しますけれども、レビ記6章の30節にはですね、その血を、会見の幕屋に携えていって、聖女、第一の部屋で、贖いに用いた財祭、云々と書かれています。なので、もう私もはっきりとした理解を持ってるわけじゃないんですけども、その犠牲の血がですね、聖女に、祭司によって聖女に運ばれた時もあったんですね。そして、聖女で贖いに用いたと書かれています。レビ記6章の30節。ご自分で見ていただきたいと思うんですけれども、つまり祭壇のある外庭、犠牲が捧げられた外庭で贖いがなされ、それから第一の部屋、聖女でも贖いがなされたということがわかるんですね。これがまあ日ごとの務めにおいて日常的に行われたわけですね。そして年に一度、ユダヤ暦の7月10日に、こういうことがなされました。7月10日は贖罪の日である。あなた方は聖会を開き、魂を悩まし、この緑で書かれている部分は、あえて私が訂正しました。皆さんの口語訳聖書には身を悩ましと書かれています。身を悩ますということは難行苦行みたいですよね。近代訳聖書では魂を悩ましと書かれています。悩ますと。聖会を開き魂を悩まし、主に火祭を捧げなければならない。その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神、主の前に、贖いをなすべき、贖罪の日だからである。すべてその日に魂を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。年に一度このなされた贖罪の日の儀式はですね、聖女の幕屋の第二の部屋、至聖所において主に行われましたね。年に一度だけ大祭司が至聖所に入って、聖所の清めを行いました。皆さんご承知の通りですよね。そして、ここからですね、日常的に、外庭、聖所の外庭で、それから第一の部屋で、贖罪が行われ、年に一度、第二の部屋、至聖所で、贖い、あるいは贖罪がなされたということがわかります。次に、民数記25章。これは皆さんできれば開いていただきたいんですけれども、民数記25章お開きください。民数記の25章に、は、どういったことが記されているでしょうか。古代イスラエルの民がモーセに率いられて エジプトを脱出し、40年、アラノでさまようことになりました。しかしこの定められた期間、40年がもうそろそろ終わるというタイミングでですね、悲しい出来事が起こりました。イスラエルの、まあ、男たちがでしょうね。異教徒の、まあ、ミディアンの女たちの誘惑に負けてですね、その女たちとみだらな関係を持つようになってしまった。その結果、イスラエルに災いが降り注ぐわけですね。疫病に襲われることになりました。民数記25章6節から見ていくとわかるんですけども、そのことをですね、まあ嘆いて神の前に民として、いわゆる牢と祭壇との間でですね、泣いて神様にごめんなさいとやっているその最中に、ある人物、しかもよく見ればですね、イスラエルの指導的立場にあった人がですね、またまた違法の女を自分のテントに連れ込んで、みだらなことをしていたと書かれているんですね。そのことに憤ったピネハスという人が、彼は大祭司アロンの孫にあたる人物でした。このピネハスがですね、憤ってそのジムリのテントの中に入っていって、みだらなことをしていた男女二人をですね、槍で突き刺して成敗したと書かれています。そしたら8節見ると、これを機にですね、疫病が止んだと書かれているんですね。そして、その流れで、民数記25章12節13節が、ここに出ている聖句です。私は平和の契約を彼、すなわちピネハスに授ける。これは彼とその後の子孫に永遠の祭司職の契約となるであろう。彼はその神のために熱心であって、イスラエルの人々のために罪の贖いをしたからである。ピネハスのこのみだらなことをしていた者たちを殺害した行為がですね、神様から実は称賛されているんですね。しかも、彼がそのことで罪の贖いをしたと神様がおっしゃっているんです。この時、ピネハスは別に、聖女の中でですね、何か祭司の務めを儀式を行っていたわけではありませんでした。にもかかわらず、神様は彼の行為をですね、贖罪と呼んでいるんです。どういうことでしょうか。贖い、贖罪というのはですね、罪の問題を処置することなんですね。罪の問題に取り組んでそれを解決することなんです。もう一回言いますね。贖い、贖罪とは、罪の問題を処理すること。処理とは、物事を裁いて、始末をつけることと、辞書にありました。では、ここで質問です。十字架で、罪の問題はすべて、処理されたのでしょうか？福音派の人たちはそれにイエスと答えます。私たちセブンス・アドベンチストは何と答えるでしょうか？最初に紹介した教理の研究と という本の335ページにから引用します。保守的なクリスチャンと共通に、アドベンチストは永遠の御言葉、神の御子の受肉を必要とさせた食材を教える。これは彼が、神の御子のことですね。御子が人の子とされるためであり、肉における我らの親族として、人の間に住みたもうためであり、我らに代わって我らをあがなうために、十字架上で死なれるためであった。食材は全く十分な、罪に対する完全な身代わりの犠牲を提供している。まあよく分かったような分からないような、私はこれ読んでそのような感想を持ちましたけれども、皆さんいかがでしょうか。ちょっとだけ整理すると、保守的な、最初の部分ですね。保守的なクリスチャンというのは、他教派、日曜教会の中の保守的な人たちということです。その人たちと共通に、共通の見解をアドベンチストは持っているということなんですね。そしてその下がその説明になっているわけです。で、最後に食材は全く十分な、十字架の食材のことです。十字架でも罪の問題の処理がなされました。これは事実だと思います。しかしそれを全く十分な、罪に対する完全な身代わりの犠牲と言ってるんですけれども、そのことをもうちょっと突っ込んで説明したのが、これだと思うんですね。教理の研究、337ページから。それで、キリストが現在、食材をしておられると、アドベンチストが言うのを聞いたり、あるいはその書き物の中で読んだり、エレン・G・ホワイトの著作の中でさえ、そのことを読んだりするときには、それは、十字架上で、キリストが完成された犠牲の食材の効力を今適用しておられるということ。すなわち我々の必要と要求に従って個人的にそれを我々のために効果あるものとしておられるということが意味されているのだと理解すべきである。私も何回も何回も読んでですね、一回では多分理解しにくいと思うんですけども、いかがでしょうか。私たちセブンス・アドベンチストは、キリストは現在も食材をしておられると言うし、証のみにもそのように書かれているわけですけれども、しかしその意味は、この教理の研究が説明するに、十字架上でキリストが完成された犠牲の、あるいは完成された食材の効力を適用しておられるということ。これ正しいでしょうか？正しくないでしょうか？食材の効力を適用しているに過ぎないっていうんですね。レビ記16章30節にはこのように書かれています。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前に、もろもろの罪が清められるからである。これは言うまでもなく、死聖所における贖いについて述べている聖句ですね。死聖所における罪の処理。十字架でなされた罪の処理、罪の問題の処理があり、それからキリストは天に昇っていかれ、祭司として、大祭司として、私たちの中保者として、第一の部屋で、罪の問題の処理をなさり、そして、1844年、天の死聖所に移られて、 さらに罪の問題の処理に関する最後の御業に携わっておられるというのが私たちセブンス・アドベンチストの立場、心情ではないでしょうか。そしてこの死聖樹における贖い、贖罪、罪の問題の処理がなされて初めて罪人は主の前に全ての罪が清められるとこの聖句は述べているのではないでしょうか。内装と下巻の221ページ。サタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して、我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働き、そのものについて、我々に考えさせまいとしている。大欺瞞者サタンは、贖罪の犠牲と全能の中保者を明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに、万事がかかっていることを、彼、つまりサタンは知っているのである。サタンが目の敵にしている、贖罪の犠牲と全能の中保者を明らかにする大真理とは何でしょうか。現代の真理の探求で学んだつもりなんですけれども、皆さん覚えておられるでしょうか。222ページ。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。最初の聖句覚えてますか？詩編77の13。神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。ぜひ覚えてくださいね。天の聖女が人類のためのキリストのお働きの中心そのものだから。続けます。それは人類に生存する、ごめんなさい。地上に生存するすべてのものに関係している。それは贖罪の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、時の終わりというのは、この世界の終わりのことですね。終末のことです。時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものが、これらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは、何よりも重要なことである。何よりも重要なので、一番重要ということですよね。最重要。事項だと言えると思います。何が？この問題を徹底的に研究することが。何の問題？天の聖女。そして、天の聖女におけるキリストの人類のためのお働きを。それと、贖罪の計画との関係。罪の問題が完全に処理される時に何が私たちの前途に待っているのか。これが私たちの希望の根拠になっていくわけで、そしてその希望を私たちは知ったものはですね、知っているものは知らない人に、説明を求める人に答えることができるようになっていることが非常に、いや、何よりも重要だというわけですね。最後に、一つ聖句をみんなで開きたいと思います。ローマ人への手紙、一章。ローマ人への手紙、一章の16節をお読みします。 ローマ人への手紙1章の16節です。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。パウロがこのように言ってるわけですよね。私は福音を恥とはしない。それはユダヤ人をはじめ、ユダヤ人って誰ですか？簡単に言うと2000年前のセブンス・デ・アドベンチストのことです。当時第七の安息日を守ってメシアを待望していた民のことですね。今日のセブンス・デ・アドベンチストは誰ですか？今日のユダヤ人はセブンス・デ・アドベンチストなんですね。つまり私たちをはじめギリシャ人、ギリシャ人とは異教の、異邦人、異教徒のことですかね。またすべて信じる者に救いを得させる神の力。この、そうですね、福音派、いわゆる福音派、あるいは福音主義と言いますけれども、このことについては次回、もうちょっと詳しく勉強できたらと思ってますけれども、はっきり言うならば、それは、他教派の人たちが福音と説いている福音は、十字架で私たちの救いは完成しましたよと。私たちの罪の問題は十字架で全て処理されました。解決しました。だから、喜んで、このことを受け入れて、私たちはそれだけで救われますよ。ハレルヤ。というのが彼らの説く福音です。はっきり言うと、これは偽の福音ですね。贖罪は十字架で終わっていません。もっと言うならば、始まっただけなんです。そしてこの贖罪、罪の問題の処理をイエス様は、今現在、天の至聖所において完成するために、その働きをしておられるということ。信仰によってこの事実を受け入れる者に、パウロが説いた、救いを得させる神の力を望ませる福音をですね、私たちに与えてくださいます。その純粋な御言葉が説いている福音、あるいは黙示録14章に述べられている永遠の福音を私たちは高く掲げてですね、福音主義に、偽の福音の誤りをしっかりと指摘し、そして正しい福音を世の人々に伝えることができるものとなれたら幸いだと思います。本日のお話は以上です。最後の賛美歌、ご一緒に歌いましょう。 お祈りいたします。天の愛するお父様、今日はこうしてまた、インターネットを通じて、泣き人教会の愛する兄弟姉妹方と共に、礼拝に預かることができました。この幸い、特権を感謝いたします。私たちが今、この猶予が残されている、この間に、しっかりと一人一人が、御言葉から真理をつかみ、正しい信仰を働かせて、私たちのうちに、一人一人のうちに、神の御国が成就しますように、そのことを最大の希望として、一人一人が共有し、また、ルターの精神に預かって、あやかって私たちも、どんな苦難にも試練にも揺るがない信仰を働かすものとなることができますよう、神の教会としてあなたの御栄を表させてください。この時を感謝し、主イエスの尊い御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。